ワーナインラジオ。この番組はパワーナインゲームズのナインが適当に適当なことを好きなように喋る番組ですというわけで、お久しぶりでございます。パワーナインゲームズのラジオ担当ナインです。皆さんゲームマーケットお疲れ様でした。2016年秋という名の冬ですね。秋という名にアークラットさんはなぜかこだわってますが冬ですね。寒かったっすね。帰り際とかさ、マジ寒くて、これで秋だぜゲラゲラみたいなネタがね、僕の中でだけ横行してましたけど、皆さんの中ではいかがだったでしょう。はい、いやー、いかがでしたか。今回ねゲームマーケットいつものように東京ビッグサイトでしたけども、端っこのね、何番だっけ、7、8ホールの方に、まあ、移動してやってましたけども、広かったっすね。天井高くてね。で、またそれが、夕方ぐらいかな、3時、4時ぐらいになって、空調が入ったのか、どっかの扉が開いたのか、風が結構通るようになってさ、なおさら寒かったってのありましたけども。まあ、広かったっすね。皆さんいかがお過ごしだったでしょうか。まあ、制作の方はね、ゲーム作ってらっしゃる方はゲームマーケットを参加して、ブース側で、いろいろバタバタしたりね、物売ったりしてましたとかあると思いますし、普通にねゲームファンだという方はゲームマーケット並んで入って、開幕ダッシュじゃない競歩ぐらいしたりとかね、いろいろされたんじゃないかなと思うんですけども、僕はですね今回のゲームマーケット、まあ、いろいろ、まあ、なんていうんですかね、いろいろ思うことがあってというのも違うな、まあ、試してみたみたいなことをいろいろしたんですよ。うん、ゲームマーケットに最初に参加しているのが2012年秋、浅草の最後でしたから、まあ、かれこれなんだかんだ言って、まあ、途中で休んだりもしてますけども、4年間ぐらいゲームマーケットに参加させていただいてましたと。ね、まあ、これからもしていくと思うんだけど。で、今までのやり方、まあ、ご存知の方はご存知と思うんですけども、たくさんゲームを作りますと、頑張っていっぱい作りますと。で、それを当日めちゃくちゃ頑張ってどうやったら売れるかをもう、あ、これ、こうした方が売れるんじゃないかみたいなことを言って、いろいろ試すと。いうことを、まあ、ずっとやってきたわけですね。で、それを今年の夏お休みして、明けて秋が今回だったわけですけども、全く、なんて言うんですかね。そういう意味で頑張らないゲームマーケットにしてみようかなと。まあいろいろ事情もあってそうせざるを得なかったみたいなのもあるんですけども、要するにめちゃくちゃ販売に頑張れそうにないと。まあいろんな意味で。商品ラインナップとか、あとスタッフとかそういうことも含めてそうだと。なったので、逆に、じゃああんまり売る気のないブース、まあ言い方悪いですけど、を自分でやってみてはどうだろうかと思ったわけですね。で、それがまあ今回のいろんなテストにつながっていくんですけども、いろいろね、本当に感じるところがありましたので、そこら辺の話をしたいかなと思っております。それで、ゲームマーケット反省会です。ゲームマーケットに参加するためにやってるゲームマーケット反省会を速攻でやろうと思います。なのでね、ゲームマーケット出店している方、ね、毎年してるよみたいな方、あとまあ、これはね、初めてそこを、こう、フォーカスする気がするんだけど、ゲームマーケットに次初めて出店しようと思っている方に、役立つような、会になるんじゃないかなと思いますんで、まあそこら辺ね、気になっている方は、ちょっと、特に、今回は、そうお金の話をしますよ、という感じでございます。はい。ゲームマーケットね、開催日が、2016秋は2016年12月11日日曜日だと。で、まあまあ、今までというか最近の自分のブースであったら、いわゆるブースを2つ取るってやつですね。2つ連結ブースっていうのを取って、私有宅を取って、私有宅を回しながら大きいブースで販売するみたいなことしてましたと。で、あ、一応あれだね。初めてゲームマーケットに次参加するっていう方で、参考値が分かんないみたいなのがあると思うんですけど、一応自分の 僕自身この喋ってる人間が怪しすぎるとあれなんで、一応経歴というかを言っておくとですね、ちょうど2年前ですね、2014年の秋に羊と泥棒っていうタイトルを出させていただきまして、こいつをめちゃくちゃ気合い入れて作ってね、で気合い入れてっていうのは内容もさることながら部数として作りすぎて、まあ当時としては異常におかしい、まあ、1000部を作りまして、で2014年秋は、まあ、いろんな 時代というかタイミングも良かったりとか場所も良かったりとかもろもろ良かったことがあって、当日でいくつだったの600ちょいぐらい打ったのかいうバカみたいな記録を一つ持ってますと、過去の自分の最高記録として。で、今回ですよ、その2年後の2016年秋に関して、羊と泥棒はゲームマーケットで販売数が19個でしたと。この落差に関しては、まあ、そのもうすでに持ってる方がいらっしゃるかもしれないというのをさっぴいても、この落差、非常に大きな落差があるということはとりあえず感じていただけると思うんですね。100どころじゃなくて200どころじゃなくて、もっと1回の時に売れた販布したゲームが、まあ、今回19個だったと、販布数が。まあちょっとみんな持ってるからじゃねって今思った方もいると思うんですけど、ゲームマーケットって今回1万2000人来てますから、1万2000人のうちに、まあ、1000個過去販布したことがあるとして、ゲームがねしたってさ、何パーセント？ 1% じゃんね。だからゲームマーケットの会場には羊と泥棒知らないと、やったこともないと、初めて見るみたいな方が山ほどいるはずだと。でその人にとっては新作と変わらないわけですよ、ぶっちゃけ。なんだけど、まあ、今回19号でしたというようなことが、果たして何でもってそんな差が起きるのかっていうのは、まあぶっちゃけブースの中で売ってる本人が一番感じれるはずじゃんというわけで、そこら辺の話をしたいと思います。で、まあ、これはよし悪しというか考え方の問題なんで、すごい部数が売れればいい人、売りたい人っていうのと、まあ、とりあえず自分のゲームを触ってもらえればいい人とか、ある程度の数でいいよみたいなことがあると思うんで、すんげえ売れることがいいこととまず思ってないってことだけ言いますと。なんで、まあ、すっごい売るためにはこうした方がいいよみたいな話をするんですけど、まあ、それが正義でそうしなきゃいけないとは思ってません。まあ、やれる範囲でやればいいし、まあ、ただ肝となるのはここら辺なのかなっていうのが分かってきてよみたいな話をしたいかなと思います。はい、まあ、まずそもそもからしてブースがその2年前と大きく違うと。去年2年前はぶち抜きのブース、2つ合体ブースでしたし、集託もあってやってましたと。今回普通の1ブースしか取りませんでしたと。長机の半分ですね。まあ、一番安いプランってやつだ。で、そうした時にまず何が起こるかというと、分かったかというと、ゲームマーケット非常にブースが増えましたと。いろんなサークルさんが出てますと。で、その長机を連結した島っていうのも、まあ、そこそこ距離がありますと。で、人間がさ、こう左右横をチラチラ見ながら歩いていくわけじゃない、そのブースの島を横に手に見ながら。その時にいわゆる、長机の半分、通常のブースのサイズでやっているのがバンバンバンバンっていっぱい並んでる時に、まあ、物理的に考えてさ、人間が歩きながら横目で見てたら、そのブースを見ているが視界に入る、目の中に入る時間って短いわけですよ。で、ところが2つブースを合体させると、まあ、その距離が2倍になるので、なんかちっこいところで何か出してんなじゃなくて、もうちょい広いところで何か、ゲームを出してるっていうのが、まあ、通常のブースの、まあ、当たり前なんだけど2倍目に入るわけですよね。だからその目にとどまれる時間っていうのは、ぶっちゃけそれが気を引ける時間、あのお客さんのに直結してるので、まずその時点で実は当日のお客さんの目に留まりやすさっていうのは実は2倍のパワーがあると。まあ、ここのその1点だけで言えば2倍のパワーがあると。だから、本当にその数いっぱい作っちゃって売りたいんであれば、とりあえず私有宅の話は置いといたとしても、連結2ブース取って、連結2ブース取ると、特にさらにですね、ゲームマーケットさんの配慮で島の角の方にだいたい寄せて配置してくるんですよ。で、角の方ってさ、島の角っこって2方向から見られるじゃないですか。まっすぐと その島と島の間の廊下からも見えるから、そういう意味でさらに視界に入りやすくなるんですよね。だから全然そのみんなが気づいてくれる度合いが全然高まると、かなり大きくなる。だから圧倒的ですね。普通のハーフサイズブースをペロって取るより、連結2ブースで島の角っこあたりに配置される方がもう何倍、2倍3倍も、お客さんの目に留まりやすいというのがまずそもそもありますと。で、私有宅なんだけど、私有宅に関しては、実はそんなに販売に超直結してるかというとちょっと違うのかもしれないと思いました。まあ、そこら辺はまた後で。目に留まりやすさとしてはブースのサイズの方が大きくて、私有宅を、まあ、今のところ私有宅がアイキャッチになってるブースってあんまりないし、お客さん側の視点として見ても私有宅で目を引きましたっていうパターンはなかなか難しいかなと。まあ、ゲーム次第ってのもあるかもしれないですけどね。うん、立体系のゲームで高く積むとかがあれば私有宅でも目を引けるかもしれないですけどぐらいだと思ってますと。うん、まずそのこれ金に糸目をつけねえみたいな話になってますけど、まあ、連結ブースで角っこの方にある方が圧倒的に目に留まりやすいというのがまず一つあります。で、目に留まりやすいっていうことがこれから何度も何度も多分この話の中で繰り返されてくると思うんですけど、すげえ重要ですと。で、なんでかっていうと、ゲームマーケットは、人数がどんどん増えてますと。1万人、1万2000人って毎回毎回やるために規模が増えてますと。で、規模が増えてるってことは、初めてゲームマーケットに来る人が絶対多いわけだよ。少なくとも、かなりいるわけですよね。で、1万2000人があの、ね、ビッグサイドの7ホールとかにバーって来るわけだから、必ず人はいるわけです。実際ゲームマーケットすごい開場してすぐとかわーすごいたくさん人いるなと思いますから。で、その人たちが買ってくれるかくれないかだけの問題であって、買ってくれるっていう状態になる前にまずブースに 目が届いて気づいてくれないといけないわけですよ。要するに、例えばさ、街のさ、なんか歩いててさ、電柱になんか宣伝とか広告とか貼ってあってもさ、貼ってあっても気づかなかったりするでしょ。超スルーしてるでしょ。家の近くの電柱に貼ってある広告とか覚えてないでしょ、あんまり。で、そういうような話であって、自分が行動してる圏内であってもチラシ、宣伝、看板があっても気づかないじゃん。だ、宣伝出してる側からしたらアピールしてるはずなのに気づかないじゃん、我々。なので、それと同じようにゲームマーケットに来てる大量の人たちもあなたのブースは気づかないわけですよ、基本的に。で、それは気づいてもらわないとそもそも買うの手前のことさえ始まんないわけだから、まず、どうやったら目に留まるか、足を止めてくれたらもっと最高だけど、目に入るか目に留まるかっていうのが、一番でかい指標なわけです、そのゲームマーケットの会場ではね。うん、というのがあるわけです。それなんでさっきからブース連結にした方が何倍も強いっていうのはまずそこですね。で、その上で、すごい強い、目を止めてくれる道具っていうのが、だから強くなるかなと思っていて、一つはポスターですね。やっぱね、その、まあ、これもコスト的な話全部無視して今日話進めますけども、A1 ぐらいでいいのかな、サイズとしては A1 とか A2 でもいいかもしれないけど、ポスターを、まあ、なんとかね用意すると。で、できればそれもアイキャッチになるような絵、まあ大きいキャラクターがいるのか、テーマ的になんかあった素晴らしい絵でもいいし、逆にもしかしたらそのロゴがかっこよければコントラストが効いた下地に強いタイプで文字で遠くから見えるような感じでロゴがバンってある形プラス A ぐらいでもいいかもしれないですけど、まあ、何にしろパッと目に入るサイズ大きさでブースの後ろに、前はダメですよ、ゲームマーケットのルール的に前はダメなんで、ブースの後ろに大きなポスターを置くと、それはまず目に入りやすさが段違いになりますから。それで、なんだろうあれって、なんかそれがさ、絵がやっぱ楽しそうとかさ、まあ、逆にホラーゲームだったら怖そうとかさ、 何でもいいからあそこに何かがある、あ、何だろうと思わせるための力としてポスターの強さってのは全然違うと。で、何だろうと思えば初めてポスターの下にいる人と物を見ますから、それはとてもいいと。で、それがなおさら角っこの方が、島のね角っこで広いブースでやってる方が目に留まりやすいし近づいてきやすいよね。そのブースの前の面積が広いからさ、一人が立ち止まってても二人目三人目が横に立ち止まれるじゃないですか。近づいてそのブースを見に寄れるから。で、普通の半机のブースだと一人が目の前に立ってるだけでも8割ぐらい隠れますからね。なのでそういう意味でのアドバンテージとしても、広い方がいいっていうのはもちろんそうなんですけど、ポスターね、アイキャッチ、遠くから見えるものが、やっぱどうしても必要だろうと。で、そのアイキャッチに関しても、まあ、サークル名とか、まあ、オインクゲームズみたいな大きいところであればオインクのロゴでもいいのかもしれないですけども、ゲーム自体のポスターのがおそらく良かろうと。まあ、だってそれでポスターの絵が気になってさ、書いてることが気になって見るわけだから、そこでポスターの内容のもの、ゲーム自体が売ってる方が、まあ、こう自然というかさ、そのまま吸って気になったものがそこにあるから見るっていう流れになるじゃんみたいなことなんだ。で、じゃあブースには何があるべきかみたいな話なんですけど、ポスターで目を引いてブースにあるべきものは、売ってるゲームを箱を開けて、外箱だけじゃやっぱダメですね。箱を開けてコンポーネント、中の内容物をきれいに展開して、置いておくと。まあ、イエローサンマリンさんのショーケースみたいなのが多分一番イメージ近いんですけども、まあ、カードをさ、扇状に並べたりとかさ、コマをプレイ中かのように立てておくとかさ。あと、まあ、ゲームによっては自慢のコンポーネントがあると思うんだ。その特殊なコマだったり、カードアートの綺麗さだったり、すると思うんですけど、そういうのがはっきり見えるように展開した状態で机に置いておく。なので、これが多分すごい重要で、ゲームマーケットでゲームを買うっていうのは、イエローサブマリンでゲームが並んでて買うのと違って、作者から直接買えるってなるけど、あの箱が本来開けれないじゃん。イエローサンマリンさんとかだったら箱開けれねえじゃん。いきなり開けたら怒られんじゃん。シュリンク破いたら怒られて買い取りですって言われるかもしんないじゃん。みたいなのですから、せっかくの機会なんで、お客さんとしては中が見れた方が全然、買いやすいわけですよ。で、逆にお客さんのテンションも上がるわけですよね。箱だけ見てもわかんないけど、中見て、あ、絵かわいいとかね、あ、このコンポーネント綺麗とかね、モフモフの羊かわいいみたいなことがすんげえ強いわけですよ。そので、中身のかわいさ、綺麗さ、キャッチーさみたいなことを感じた上で、こう初めてその次に出てくるのが、これはどんなゲームなんですかっていうことなんですよ。だから、ポスターも内容物の展開もない状態でゲームを置いといても、どんなゲームか分かんねえな、あ、絵は綺麗だけどみたいなことになっちゃうわけですよね。まあ、なったわけですよ。今回のゲームマーケット的に言うと。なんで、やっぱり今言った箇所は、本当に押さえておく、置かないで全然違うとこだなと思いました。で、その上で内容物が展開している上で、ゲームの、さらに簡単な説明ができるチラシだとか、で、逆にまあ、本気で、挑むんであれば、説明者用の台本的なね、こういう流れで説明するというみたいなことであるとか、いうことがあると、あ、なるほどね、このゲーム、こういう道具を使ってそういう遊びをするんだと。で、説明してくれる人が楽しそうにね、テンション高く言ってくれた方が、ああ、なるほどね、ワンちゃんこれ買うのありかもなって思うところまで思ってもらえると。そこまでです、やれることは。で、その、ワンちゃんありかもなまで思ってもらえたら最高であって、で、そこから決断するのはお客さんで、お客さんの財布次第ですから、お財布と気分次第ですから、そこから先最後の決断を、いや、もう買ってくださいよ、いや、今割引してね、みたいな余計なことまではしないでいいのかなと思ってます。まあ、したくないっていうのもあります。はい。で、逆に、 今回その羊と泥棒19個売ったって話ですけど、21個持ってってんですよ。あと2個だったんですよ。でホワイトボードが持ってってたから、あと2個ぐらいになった時にラストあと2個とか、まあ いやとりあえず1個はもう持って帰ることにしようってカバンにしまってラスト1個とか書いてたんですけど、そういう煽りはねあんまりお客さんに聞きません、ゲームマーケットでは。なんでかっていうのも、まあやって、ああまあそうだよねと思ったんですけど、あと1個って書いてあるとするじゃん、自分のゲームがラストあと1個ですって。でもさ、そのゲーム自体がさ、海のものとも分かんないくてさ、ラスト1個ですと、でお前そもそも何個持ってきたのか知らねえよ、人気があるのかも分かんねえよみたいなことですよね。ラスト1個ですって書いてあって、もうそのサークルが10個しか持ってきてないんだったら、まあそれはラストの1個だろうぐらいな感じじゃん。でさ、例えばそこにさ500個持ってきてラスト1個ですって書いてあってもさ、なんか信憑性薄くね、お客さん側からの目で見たら。だからラスト1個ですみたいのはあんまり引きにならないね、多分ね。で多分最後に割引してもどうなんだろうね、どうなんだろう、3000円のゲームが500円引きで2500円で最後売ってますみたいになってたとして、ちょっと目に気にはなるかもしれないけど微妙なとこだろうね。だまあ割引をしてすごく売れたっていうケースをあまりまだ聞いたことがないっていうのもあるんですけど、まあそんなに、まあ少し後押しになるかなぐらいだと思います。だからまあ無事では基本やんないですけど、まあその後ゲームをね委託して別途のところで売るとか、すでに委託してるみたいなゲームだと、まあなおさらそんな割引しづらいとかありますから。なのでまあブースを2コマ連結で取ると全然ユーザーに見てもらえるチャンスが違うと。で大きなアイキャッチ、まあポスターみたいなものは、まあ、絶対あった方がいいと。でかつ、机の上にはもうそのゲームを開いて展開して、できれば綺麗に展開してあるものがあるべきだと。でそこら辺までは、まあ、頑張ればやれることだと思うんで、すげえ頑張って売りたいというんであれば、ほぼマストでやった方がいいと思う。でその上で、これは趣味の範疇かもしれないけど、ルールが A4 ペラぐらいでザーッとわかる、できれば絵が多いやつのチラシを作って、まあ漫画とかだと最高ですけどね、それを配ったり説明したりするのは、まあ効果的だろうよと、いうぐらいかな。でポスターに関しては、後ろに貼るだけじゃなくて、ブースの前側、まあ大体人が立っちゃって隠れちゃうんで、そんなになんか効果ないと思うんですけど、いうとこに、貼るのもまあよかろうと。しゅうたくんのとこに貼るのもよかろうと。で、そうですね、2年前のやった試作で言えば、ポスターを、発泡スチロールの薄いボードに貼るやつがあるんですよ。貼れパネだったかな。まあ、パネル加工みたいなことが、ポスター屋さんのオーダーの中にあると思うんで、それでやると、まあそういうのになるんですけど、その A1 とか A2 とかのサイズのパネルにポスターが貼ってあるやつに、を、まあ用意できるなら用意して、で、パネルの裏側にも同じポスター貼っちゃって、要するに両面ポスターみたいにして、それをですね、販売、ゲームマーケット開始して、頑張って売るぞってタイミングで、大の大人が上に掲げるラウンドガールのようにですね、ラウンドガールって単語古いかもしれないですけど、まあ掲げると。そうするとさ、ポスターよりぶっちゃけ高いところで人間がポスターを掲げてるような状態になるんで、あの施策はアイキャッチとしては強かったかなと思います。で、まあ、それをゲームマーケット中にやっておくことで、まあ、そのゲーム自体に興味がなくても、なんかあの人が掲げてるポスターちょっと気になるな、という気持ちに最初一回なってもらって、ゲームマーケット巡回してる間に、あ、さっき見せたポスターのやつだって言ってブースを見てもらえれば、まあ、全然強いと思うんですよね。なのでそこら辺、僕はそうシャリムにいろんなことを、2年前とかはトライして、こうしたら売れんじゃないか、あしたら売れんじゃないかみたいなことを全部入りでやってみたせいで、どれが一番効果的で、どれがまあまああったらよかったね程度なのかっていうのが、まあ、半然としてなかったわけですけども、今回いわゆる、半机、中机の半分ブースで私有宅もなく遊んでみてっていうか、ブース出してみて感じているのがそこら辺ですね。パワー、その販売に結びつくパワーとしてはそこら辺が 多分最高に強いと。でじゃあ話に出てない私有宅についてはどうなんですかっていうところなんですけど、私有宅はまず難しいのがゲームのプレイ時間だよね。自分の作ったプレイゲームがさ5分で遊べますとか10分で遊べます、インスト入れても10分5分ですみたいなことであれば、私有宅をガンガン回してとりあえず遊んでもらうっていうのも手ですと。ただね、どうなんだろうね、ブースで私有宅で遊んでもらうというよりも、個人的には私有宅で遊んでるのを周りで見てる人にゲームの展開とか中身を見せれるっていうことの方が私有宅って強いのかもと思います、販売とか、アピールとしては。一応そのパッケージとかの作りにもよるんだけどね、ゲームの中身が全く想像できないパッケージのだったり、そのゲームの中身をこう広げて綺麗に展開してもゲームで何をするのか全くつかみづらいようなゲームだった場合、遊んでから判断しようっていう方は、まあ、やっぱ一定数いらっしゃいますと。まあそうだよね、ゲームだからね。なんでそういう意味で私有宅があるといいんだけど、そういう人たちも結構人数いて、全員に私有をしてもらうというのは長時間ゲームだとまあまず不可能なんですよね。だから、まあ、そういう人たちに遊んではもらえないけど遊んでる風景を見てもらって、あこれなら良さそうだって判断してもらうみたいなことでは私有宅はまあありかなと。で私有宅の方でもさっき言ったそのポスターを掲げるであるとか、ゲーム説明のチラシを作っといて、私有宅の周りに集まってきてくれた人、これなんだろうと思った人にそのチラシを渡すみたいな形でのアピールの作り方はありだと思うんですよね。で、ゲームマーケットで、私有宅とか販売回してて、ありがちなお客さんの行動で、かつそれで失望しないでほしいっていうのがあって、ちょっと来て見てチラシもらって去っていくみたいな人とか、話聞いてあ分かりましたつって行っちゃうみたいな人って結構いるんですけど、まあもちろん全員が全員じゃないけど、やっぱり聞いてくれた人はちゃんと聞いてくれてますと、何言ってるかよく分かんないですけど、聞いてくれた人がゲームマーケットの他のブースぐるって回って、あでもやっぱあれちょっと気になるな買いに行くかみたいなことのきっかけとしての、なんて言えばいいの、くさびは打ててますから、そのくさびを打った数によって戻ってくる人の数も変わりますから、それで、ああ、失敗した、もう買ってくんなかった、じゃなくて、とりあえず説明はできた、くさびは打てたと思う気持ちで、当日は頑張っていくと、ちゃんと結果に結びつくんじゃないかなっていうような気もしてますと。なので、まあ、ブース、ね、アピール、いわゆる半机のブースでアピールするとしたらどうなのかな。あれですね。半机でずっとブースを出されてる方の方が多分そこら辺のノウハウ高いと思うんですけど、ブースの机、半机、狭いところですけど、の中で立体的にブースを構築されてる方が結構いましたね。いわゆるその、立てるボードみたいのを用意して、どんぐらいだろうな、結構高い。なんか、1メーター弱ぐらい、そんなにないぐらいのボード的に立てれるものを用意して、その立てたボードにポスターなりコンポーネントなり値札なりを展開することで、まあ高さを作って、例えばその自分の配置されたのが、長机の半分ブースが島の真ん中ら辺ね、そのちっちゃいブースがバーって並んじゃってて埋没しやすいところであっても、まあ少しアピールできるよってなるんですよね。やっぱ途中島の真ん中は端っこと比べてきついよなと思うのが、お客さんが立ってるんだよね。隣のブースに立ってるだけでも、まあ何、自分のブースの前にたまたまお客さんいないと、で左右のブースにお客さんがいますという状況で、その島の前を人が歩いた時に、自分のブースに気づいてもらう確率ってめちゃくちゃ落ちるはずなんですよ。だって右から見ても左から見てもお客さんの陰に隠れてんだもん、ブースが自分の。だからやっぱね、そう、まあそれでいいよっていうのももちろんあるし、 でそうならないためにみたいなのを言うと、やっぱり高いポスターとかブースのテーブル自体の上に置ける長いなんか高ある程度高さのある掲示物だとかいうのは必要になってくるんじゃないのかな。まず気づいてもらわないと話にならないですね、うん、だからねそこら辺かな。うちのブース自体も全然徹底できてないんですけども、まあ背後にアイキャッチになれるものポスターなりなんなりブースにゲーム箱開けて展開したサンプルで、まああとは販売の人がちゃんとルール説明できることみたいなことをちゃんとするだけでだいぶ違うのかなと思いました。あとはもうどうしようもないとことして感じたのは、事前の告知力の差。まあどれだけその販売前にそのゲーム自体を知ってもらえて買いたいって気持ちにしてる人が世の中にいるかみたいなことなんですけども、例えばで、まあ、話を出したのと非常に恐縮だけど、ポッドキャストのね、もうすっげえ最大のカリスマポッドキャストって言うと嫌がるから本人がちょっと言ってるんですけどごめんなさいごめんなさい。まあリスナーの多いポッドキャストであるところのホラボドさんですね。ホラボドさんが今回ノイの、ホラー版というのを出されてましたけども、やっぱりそのリスナーが多い、いや欲しいと思わせるトークをちゃんとゲームポッドキャストの中でもされていて、ちゃんとアピールされてた、だからたくさんの人が欲しいと思ってたっていう状況をちゃんと作ってゲームマーケットに臨まれてまして、やっぱりですね開幕15分ぐらいでね、あの最初に持ち込まれてた在庫が、一瞬でね売り切れると、それ100は超えてる数だと思うんです、少なくともすんごい一瞬でバーって焼き在庫が焼き切れるみたいなことは起きてましたし、ただまあそういうようなことって事前すごい強い事前告知みたいなのなんて、あの1回のね弱小サークルができる話じゃないわけですよ。例えば自分がニコ動のすごい生主ですみたいなことであれば、まあやってくださいって感じですけど、まあそうじゃないじゃないですか。こんなバスへのポッドキャスト聞いてる人じゃないですか。ひでえ話ですけど、このポッドキャストのリスナーもいないからね、言っとくけどね。みんな勘違いしてるけど聞いてる人。あなたが聞いてるぐらいで他の人聞いてないからね。なんで、ポッドキャストでアピールするっていうのもありだと思います。で、うちはダメです。うちの媒体、うちは媒体じゃないです、これは。だから、すっごい売れてるブース、まあ、開幕ダッシュされてるブースというのは、大体ゲームマーケットの中での売る力が強いんではなくて、事前告知がむちゃくちゃ強いブースだと思ってください。で、それを目指そうっていうのは、まあなんか、あの、普通のやり方と違った何かことが必要です。告知媒体だったり、巨大なファンだったり、なんかが必要です。ないと無理です。と思いました。で、あ、まあ超例外は多分あるんだけどさ、まあね、バカファイヤーさんのとことか、まあ、そういう超もうすげえ大手サークルでファンがむちゃくちゃ多くて新作がすごい期待されてるみたいなところの話はもういいでしょう、とりあえずこの話から外してそういうところはいかにアピールするかっていうか、いかに列整理するかみたいなことになるじゃんフォーカスするところが、いや、びっくりしましたよ。そのゲームマーケット開始直後に列ができてたブースみたいのをちょろちょろ見に行ったわけですよ、僕。なんでブース、自分のブース持ってるのを見に行けたんだって話はありますけども。そしたら、ホラボドさんところでしょ？ホラボドさんところはすごい列できてて、もうすごい、始まった瞬間にね。で、あと、スタジオ暇つぶしさんっていうところが僕のブースの近く、どこかな？ D のどっかかな？にあったんですけど、そこもすごい、あの列できてましたね。今ここにカタログがあるんですけども、ムービークリエイターってゲームを作られてるのかな。で、僕全然そのサークルを知らなかったので、あ、すごい列出てきてるけどと思って驚いたんですけども、どうやら、ニコ動かなんかで告知されてて、もしかしたらすごい大きな生主さんなのか、生主さんなのか動画主なのか分かんないですけど、まあファンがいっぱいいるようですと。いや、そういうの強いなって思いました。で、あと、列ができたのは、いくつかありましたね。ワインレーティングとか、 出されてたサークルさんのところはやっぱり列できてましたね。あれはどういうファンが事前に欲しがってたのかとかよくわかんないですけどね。だからこの、ゲームマーケットが始まった瞬間に列ができるところってその何か別の媒体ですよ。何か、ゲームマーケット公式サイトではない何かでもって告知してファンが囲い込めてるサークルさんだと思うのでわかんないですね。当日列ができてるけどあれはなんだって気持ちになりますねあれはなんだっていうのちょっと失礼な感じですけど、で逆にまあもう予想はできてたけどさすげえなその列みたいなのはやっぱりあのバグファイアパーティーさんとかですね、A の23番か、桜降るように決闘の第2幕ね、降るように2幕目とか、ルーパーの5周年セットとかがあのですね、列がねまた分かんなかったの。最初列ができてると思ってなかったら俺があのね当日現場で当日ちょっとお腹壊しててでトイレに行こうっつって男子トイレに行こうとしたらすっげえ列できてやっべえ俺漏れるかもと思ったら男子トイレの列じゃなくてバカファイアパーティーさんのところの列がすごい長すぎて男子トイレの入り口まで来てたっていうねそれにびっくりしたんですけど、いややっぱすごかったですね。なので、まあ、そこら辺、開幕ダッシュしてすごい瞬殺されたいみたいな願望があるサークルさんはもう当日勝負するんじゃ遅いっすと。当日より前の段階で何かすごい大量に告知を打って、ゲームマーケットに行く前の段階でね、何としてもゲームマーケットで手に入れるんだって気持ちをかきたて、大量の人がかきたててないと無理です。うん。まあだからそれは別にいいんじゃないかなと思います。やれる人がやればいいんじゃないかなと。選ばれしやれるもののみがやれる戦略なんじゃないかなと思います。はい。だから、まあ、去年とかやってたんですけど、ゲームマーケットの1ヶ月前に、1月前の、新作体験会みたいなことやって、その1月の間に、いろんな人がやってくれて、レビューとかも出て、ある程度、ゲームの内容をちゃんと周知してからゲームマーケットに臨むというのは、そういう意味ではすげえ大事です。ゲームマーケット会場だけで勝負しようとすると限界がやっぱりあるんで、事前に告知、周知して、欲しいと思ってもらった状態でゲームマーケットに挑んでもらえることは今後もっともっと大事になってくると思います。だから1ヶ月前回は多分重要なんだなと思いました。うん。まあ、自分で1年前は自分で企画してやっておきながら今年はやんないんだねみたいなのありますけどもまあそんなですよ。まあ大体売り方としてはそんなもんのかな。まあ細かいテクニックいっぱいありますけどね。販売価格を500円切りにすることでお釣りが楽になるとか、販売のした時のこう何手順というか作業が早くなるとかさ、あとまあなんかいろいろ私有宅用にその私有用のルールまとめたこう紙芝居みたいなのも作っとくとかさ、長いゲームだったら私有用のショートルール作っとくとか、まあいっぱいいっぱいなんかありますけども、まあそんなあたりの細かいテクニックはともかくとして、言ったようなところ最初にあたりがすんげえ大事なのかなって思いましたね。で今回もう一個のチャレンジでゲームマーケットを今回、2016年秋に、まあ、夏お休みしてますから復活して、ゲームマーケットに参加するにあたって、最初はね自分のその羊と泥棒の最後の在庫、最終在庫が履ければいいかなぐらいで思ったんですけども、まあ、もうちょっとこのお祭りに、積極的に参加したいと。ね、せっかくだからゲームマーケットってお祭りに参加したいなと思って、前回のラジオで急に言い始めましたけども、新作タイトルを作りましたと。急にな。で、これはその、まあ、なんすかね、買い手、ゲームを買ってくれる方からしたらちょっとお前もうちょい考えろよって言われるような話かもしれないんですけども、ゲームマーケットの2週間前1週間半前ぐらいに急に思い立って、いやこれ新作作りたいなというところからスタートしましたんで、本当に短期間でゲームを作ってみたと。 まあ、そのゲームクオリティとか評判みたいな話はこれからなんで、まあ、そこら辺でいろいろジャッジされるとは思うんですけども、1週間2週間で作れるゲームっていうのはもう限られてくるわけですよね。その俺は絵は描けないので、絵が描けない、絵がない範囲でのゲームになるし、カードゲームだとしてもカードの枚数をそんなに大量に用意していたらもう部数が作れないと、まあ、そもそも部数なんか作れないですけど、で、さらにそのゲームの中で使うコンポーネントね、その何チップだとかコマだとかがあるんであればもうそれを調達してないと準備も間に合わないみたいな、もうギリギリもギリギリのタイミングじゃないですか、2週間前って。でまあ、なんか作ろうっつって思って、でその期間に間に合うゲームは、まあ、カードとしたらカード少ない枚数でしかやれることはないし、でかつその自分が今まで作ったことないタイプのゲームね、セリゲームはあんま作ったことないし、あとなんだろうな、拡大再生産的なものもあんま作ったことないから、そうじゃなくて自分が作ったことのあるドラフトだとかね、自分の馴染みのある作った過去経験のあるシステムに近いものじゃないとまあ作れないだろうなというのは、その経験値が違いすぎるとまあろくでもないもんできちゃいますんで、これでゲーム完成と思うことができなくなっちゃうから、まあ自分の過去経験したのと近いシステムでミニマムなゲームでならまあ作れるかもなというので作り始めたというんですけども、まあ楽しかったけど大変でしたね。最終的にはまあ竜と政略というゲームになりまして、いわゆるチャック袋に入ったゲームで、カードが13枚、まあ厳密にはそれにプレイヤーの 場というか駒置き場となるカードが4枚と、あと議長っていう役割を示すためのカードが1枚、だから5枚足されて18枚のカードと、コマですね、勝利点となるコマが5色7個ずつなんで35個、とそれを秘密裏にランダムに引くために巾着袋が必要ということで、それだけコンポーネントがいるんだということになったわけですけども、まあ、2週間前に作り始めて、まあ、最初の 3日4日、週中ぐらいまでの間にドラフトでこういうの作ったらどうだろうっていうので考えてたけど、それをが途中でまあすげえもっと大きなゲームにしないとダメだっつって潰して、もう1案ぐらい出して潰して、まあこれでいけんじゃないのかなっていう概要が週1週目の週末前ぐらいに決まって、で週末に考えを詰めてったらそこで初めてコマ5色のコマが必要だというところに考えがいたり、っていうことは巾着袋も必要じゃんってことになって、1週目の金曜日かなんかに慌ててコマをと袋を用意しようっつって、土日かな、で巾着袋をネットで探してオーダーしたいして、いや木曜に決めて金曜だったから、まあちょっと細かいところはいいんですけど、でコマね、ボードゲームのコマってさ、そう今まで俺の経験だと調達できないわけですよ。急に欲しいと思っても売ってるところがなかったり、売ってるけどやたら高かったりして、こうなんていうんですか、使い物にならないって言うんだけど、こうゲームの値段がむちゃくちゃ高くなっちゃうから、そこでコマ買うわけにもいかねえみたいになりがちなわけですよ。で調べたら、コマの立ち北さんね、立ち北プリントさんが始めたコマ販売通販サービスがですね、コマが充実していて、ここならいけるかもと思ってオーダーしたら、もう速攻で2日ぐらいで届けてくれて、それで袋とコマがなんとか間に合って、で週明けて、もうゲームマーケット開催する週ですよ、週入って、それでもずっと一人ソロプレイでルール詰めてって、水曜日ぐらいに最後ルールこれだっつって決まって、さらにちょっと調整して、で、木金ぐらいで作る準備、カード名刺カードに印刷するっつんで、 プリンターは家にあるから名刺のプリントの用紙買ってきて、名刺プリントに綺麗に印刷する用のデータ作ったりとかして、マニュアルを書い、一回書いてやめて、もう一回書き直して、でゲームマーケットの前日会、土曜日ですね、イエローサマリン秋葉原店で、あの中村真さんが主催されてる前日会に行って、他の人と遊んで、あの悪くない感触をいただいて、で、その日、金曜夜土曜夜の2回に分けて20部ずつ、まあ印刷したり切ったり、コマ詰めたりなんだりかんだりうんだりかんだりして、40部を当日散布するとチャック袋でっていうチャレンジをやりましたと。まあだからこれ書いてからしたらさ、もっとちゃんと期間持って作ってくれよと、余裕持ってくれよと、買うんだからとそんなお前の強行軍のゲーム別に欲しくないみたいなのあると思うんで、本当に申し訳ないですけども、強行軍で作ってみるということでね、ちょっとやってみたかったのもありまして、まあ、なんて言えばいいんですか、週刊漫画を やられてる方ってすごい追い込まれたところで面白いものを出したりするじゃん、ああいう気持ちすげえ勝手な話ですね、すいません、いうようなことをちょっとやってみたかったみたいなのもあってやってみましたと。でまあその短期間で作った割には、あの逆に短期間で作ったからこそみたいなのもあって、ややこしすぎないし、まあなんかまとまったものにはなったと思うんで、ただまあカードの効果とかもうちょっと、煮詰めてマイルドにした方がいいんじゃないかみたいなカードのもちょいちょいありますんで、まあ、そこら辺は完成版で調整しようかなと思うんですけども、まあ作れましたと。チャック袋に入りましたと。チャック袋にもう表紙は文字しかないと。で裏面見ると巾着しか見えないみたいな見た目のものができましたというのを40部も作っちゃったというわけですけども、まあいわゆるそのチャック袋、まあ、ジップロックみたいなやつですね、でゲームを売るというのが、それこそ4年前浅草の頃とかは結構多かったんですよ。で、まあ、いわゆるゲームデザイナーがそんなにお金をむちゃくちゃかけないで済む形でゲームを出して、でそれをゲーム好きな人、マニアな人が買って、ああすげえ面白い仕組み作ってきたなみたいなことで楽しむみたいな側面が、まあ少なくとも浅草の頃はあったんですね。それがゲームマーケットの規模が広がるに従って、まあ、出店ブース数も増えてお客さんも増えると。で何が起こるかっていうと、出店ブース数も増えるから個々のブース、ちっちゃいブースを見ることが難しくなってきたと、気づきにくくなってきたと。でかつお客さんの方も人数が膨れるってことはマニアの比率が落ちるんだよね。人数は少し増えてるかもしれないけど比率としては落ちると。そうするとゲームマーケットの会場でそういう実験的なゲームを出してるブースをマニアが発見する確率みたいなのがガンガン落ちてるわけですよ今。だからなおさら新作ゲーム、初めて出しましたみたいなゲームの見た目が良くないとやっぱり気づいてもらえないし買ってもらえないみたいなことがどんどん起きてるわけですけども、そんな時代にねブースのサイズを長づく半分普通のサイズで、告知も、ゲームマーケット当日前日もしくはその週ぐらいで告知をして、急にチャック袋のゲームを1個ポコッと出すってことをしたら何が起こるかというと売れないわけだ売れないわけだ。で売れないって言っても35本も売れたじゃんっていう話で、まあそれはね本当にありがとうございましたっていうしか言いようがないんですけども、まず一つは、幸いながら僕のところのサークルは4年前からやってて、僕の過去のゲームを知ってくださってる方がいらっしゃって、その方々が本当に嬉しいことに僕が作ったゲームを、まあ、ある程度ね少し気に入ってくれてると。だからこの人の出す次の新作のテスト版気になるなと思ってくれた方が、まあ、少なからずいらしてくれたと、本当にありがたい話なんですけども、でそういう人じゃないと、買ってくんないと。僕自身がお客さんの立場になった時に、知りも知らないね、名も知らないサークルがちっちゃいブースで、チャック袋のゲーム出しててパッケージはもう文字が書いてませんみたいな状況だったら、まあ買わねえっすよ、私有宅もねえんだよ、それで買わねえっすよ、中身わかんねえもん、中身説明されてもさ面白いか分かんねえんだよねボードゲームって見た目で可愛いかもとか楽しめそうみたいな雰囲気作りもできてないわけじゃん、なかなか。だからまあね、今チャック袋でゲームを作って初めて出しましたっていうのはゲームマーケット会場だとまず無理だな、無理だなって言っちゃうとあれですけど難しいな。うん、 そういう時代になっちゃったな。ただやっぱり小箱でもいいからパッケージアートがあって、それがパッケージアートがキャッチーだったりテーマがキャッチーだったりしないと、ある程度手に取ってはもらえないとか、もらいづらいね。本当にいわゆる安くっていうとあれだけど、少額でゲームを作り始めることが難しい時代になってきちゃったなと思って。なんで今回そのゲームマーケット見回してもチャック袋で頒布してますっていうゲームは本当になくなりましたね。皆さんのゲームマーケット収穫一覧ですって写真がバンバンタイムラインに流れてきてますけど、チャック袋のゲームねえわ、マジでねえわ。うちの今回のテストタイトルとあといくつかあったなぐらいかな。いやー、だから時代がもう完全に変わっちゃったなと思います、そこに関しては。なんでね、今後新しくゲームマーケットで、に参加すると、今まで参加したことないけど参加しますっていう方はどうやったらこうアピールできるのかっていうのと、当日は本当に考えないとダメだね、大変だね。まあそんな感じでしたということです。まあゲームマーケット自体の、傾向と対策というか、いう感じですね。まあざっくりまとめると、まあ、ゲームマーケットで開幕ダッシュですごい売り切れたわーいみたいなことがしたいという方、事前の評判、買いたいと思ってくれるお客さんを事前にどれだけ作るかの勝負です。そうなってくると、事前にまあ例えばニコ動やってるとか、大きななんか媒体でなんか告知してもらえるとか、なんだかんだっていうのが必要ですと。でそういうのはまあないよねというんであれば、去年、僕の方で主催して試しにやってみたゲームマーケット1ヶ月前事前新作体験会みたいなことをもっともっとして、ゲームマーケット前にゲームマニアの方、ゲームマニア周辺の方にゲームの存在だとか魅力とかを気づいてもらって買いに行こうって気持ちになってもらってないと、無理ですと。なので開幕ダッシュについては、以上の要素が必要なんで、とりあえず一回話をおしまいしますと。で当日になったら大量の人来ますと、1万2000人が来ますと、1万2000人はただあなたのブースの前をほぼスルーしますよと。なのでスルーさせないじゃないけど、まず存在に気づいてもらう必要があって、そのためには大きなポスターだったりゲームの中身を、ゲームを開けて中身を展開したものがブースにあるなしっていうのはすごく差がありますと。でかつポスター後ろに掲げていくだけで、足りないと、もっとアピールしたいっていうんであれば、おすすめなのはポスターのパネルを作って掲げることですと。まあ、このやり方がゲームマーケット主催にいつかある日怒られたらやめましょうね。はい。いう感じですと。で、私有宅に関してはあればベターですと。ただ、当日のお客さんの足を止める効果というのはそんなにないですと。すでにゲームに興味を持ってもらったんだけど、その内容が分かんない、遊んでみないと判断しきれないなってお客さん向けにはとてもいいですと。うん。ただまあ、ゲームのタイプにもよるっていうところがあると、長い、プレイタイムが長いゲームだと集客があってもなかなか難しかったりもするし、逆もまたしかりですと。なんでまあ、私有宅を建てたら私有宅の周りに来ている人にチラシを配ったりとか、そういうアピールの場所にした方がおそらく、購買率が上がるっていう言い方なんか商売臭いけどいう話になりますというとこですかね。あとは一つのサークルでたくさんのゲームを出すのはね、諸刃の剣というか良くないね多分ね。もしその集中するんであれば、そのポスターとかさ、掲示とか、そのゲームを展開して置いていくみたいなことがアピールとして強いわけだから、まあ合体にブースでゲームを2つアピールできたら十分なんじゃないぐらいの感じです。それ以上のゲームの種類を売ろうとしたら、まあアピールできないゲームが出てきかねないよという感じ。まあ当日そのあの場でだけの話ですよね。最大を目指すみたいな話ですけど、いう感じですかね。あと結局そのポスターにする、展開して見せるで、その時の魅力を高くするっていう意味で、やっぱりもうチャック袋ゲームはもう時代と合ってないと。テストランしても、テストランチャック袋でやろうとすると逆にテストと言えるほどの数が頒布できなくて、誰も買ってくんないんだみたいな、失意のまま制作やめちゃうみたいなことさえありかねないぐらいになってますから、もうなんかアイキャッチがないとゲームマーケット当日あの場で、 存在感というかお客さんに気づいてもらえるだけの存在感をアピールすることがとても難しくなっちゃってるという感触ですかね。はい、まあ、そんな感じですわ。ということで、まあ、だいぶ話してしまったんでそろそろ締めなきゃいけないかなと思うんですけども、これがゲームマーケット2016秋の、雑感ですというところでした。なのでね、これからゲームマーケットに初めて参加される方、あとまあ参加してるけど、まあ、何がどうしたら効果が高いのかなみたいなのを悩んでた方あたりはですね、まあ、参考にしていただければ幸いですというところでした。で、作ってるゲームのこととかね、今回のそのバーって作った新作ですね、リュート政略とかの話はまたちょっと別の機会があればまたお話ししたいかなと思っておりますということでした。はい、久々の長尺ですね。1時間弱ぐらいになりましたけども、お相手ありがとう、お耳をお貸しいただきましてありがとうございました。お相手はパワーナインゲームズのラジオ担当ナインでしたというところでした。ということで次回はまあ早いうちにね、まあ、そんなに熱の冷めないうちに、新作の話だとか、遊んだゲームの話とかができたらいいかなと思っております。ということでした。じゃあまあまあ、ゲームマーケット直後なんでね、ゲームマーケットの新作をいろいろ遊んだり、楽しんだり、していただければいいかなと思います。うちのゲームじゃなくてね、他のいろんな皆さんのゲームを遊んでいただければいいんじゃないかなと思います。というわけで、楽しいゲームライフをお送りくださいませ。ちょっと変だな。では、